The word today. この時間はメッセージ番組 The Word Today をお届けします。お話は Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師です。
バベルの塔は多くのミステリーに包まれている興味深い旧約聖書の話です。バベルの塔の物語について学ぶとき、人間の性質や科学技術についての重要なことを知ることができます。また神である主について、主は人をどのように取り扱われるか、神と人との関係はどのようなものかを知ることができます。創世記11章を読みます。さて、全地は一つの言葉、一つの話し言葉であった。その頃、人々は東の方から移動してきて、シナールの地に平地を見つけ、そこに定住した。彼らは互いに言った。さあ、レンガを作ってよく焼こう。彼らは石の代わりにレンガを用い、粘土の代わりに歴性を用いた。そのうちに彼らは言うようになった。さあ、我々は町を建て、頂が天に届く塔を建て、名を挙げよう。我々が全地に散らされるといけないから。その時主は、人間の建てた町と塔をご覧になるために降りてこられた。主は仰せになった。彼らが皆一つの民、一つの言葉でこのようなことをし始めたのなら、今や彼らがしようと思うことで、とどめられることはない。さあ、降りて行って、そこで彼らの言葉を混乱させ、彼らが互いに言葉を通じないようにしよう。こうして主は人々を、そこから地の全面に散らされたので、彼らはその町を建てるのをやめた。はじめ、人の言葉は一つしかなかったというのは理にかなっています。神が最初の人であるアダムとエバを作られたとき、神は人と直接言葉を交わしていました。そのようなときに、人の言葉が複数ある必要があったでしょうか？もちろんありません。なぜ多くの言葉が存在するようになり混乱が生じたのか、その理由はただ一つ、人類への罰です。けれども、それについてもう少し考えてみましょう。まず、自分たちのために塔を作ろうとそもそも思いついたことについて考えましょう。これは、神が求めたことでしょうか？そうするように神が命じられたでしょうか？そうではありません。人間には自由にできることがたくさんあります。私たちは水上スキーに行ったり、登山をしたり、詩を書いたりできます。それらは問題ありません。ところが、人間が集まって素晴らしい塔を建てようと計画したとき、神は怒り、降りてこられ、それを止めさせ、言葉を混乱させるという罰を与えられました。神がそうされた理由は、それは単なる塔ではなかったからです。森林警備隊が山火事を監視するための物見の塔ではなく、人が住んだり、仕事をしたりするためのアパートやオフィスビルではありませんでした。それは、ジグラトのような塔でした。ジグラトは、ピラミッドのような階段状の構造物です。下から上に行くに従って、だんだん小さくなる宗教関連の建物です。ある意味、神々の住まいのようなものとみなされていました。古代のメソポタミアにあったジグラトの名前の多くは、天と地を結ぶことを意味していました。このことを理解するとき、人々が集まって大きな塔を建てようと計画したことは、単なる楽しみのためや、立派な構造物を作ろうというものではなかったことがわかります。人間が神に届こうとしたのです。自分たちの名前を挙げるために塔を建てようと人々は言いました。つまり、自分たちが高ぶり、人間はどれほど素晴らしいかを示し、神々の住む天にまで届こうとしたのです。どうして神がそのことを怒られたか理解できるでしょう。 人間が集まって悪をなそうとするとき、最終的に神はそれを止められます。バベルの塔はとても邪悪なことでした。人間は非常に高ぶっています。そのようなことを私たちは絶えず目にします。古代の文明においても、現在の世界においても同じです。人類の高ぶりには限界がないように思えます。それで神は、その企てをやめさせ、言葉を混乱させられました。神は言われました。人がこのようなことをし始めたのなら、今や彼らがしようと思うことでとどめられることはない。神が不安を感じたのではありません。人間が神にまで到達し、神を脅かすことはできません。そのようなことはありえません。人間の勝手な振る舞いを神は怒られ、人間ができることに制限を加えられたのです。例えば、ノアの大洪水の後、神は人間の寿命を短くされました。人は120歳までしか生きられなくなりました。バベルの塔の場合、人の絶えざる罪と高ぶりのゆえに、人間同士の意思疎通に制限を加え、人類が何かを企てることを難しくされたのです。これは神の罰でした。少し科学技術についてお話ししたいと思います。人間は自分たちが発展させた科学技術について本当に傲慢になっているようです。神は人間に多くの優れた才能や想像力を与えられました。ところが、人間はそれを自分の手柄にし、人間はどれほど偉大で優れていることかと考えがちです。実際、人間は自画自賛し、人間は非常に賢く進歩しているので、宇宙は自然にできたと考えるようになりました。少し立ち止まって考えれば、これはどれほど愚かなことかわかります。これは高ぶりに他ならず、神を退けようとすることです。というのは、神を認めるなら、へりくだって、人間は被造物に過ぎず、全能の神に仕える存在であることを認めざるを得なくなるからです。そうしたくないので、宇宙は無から突然生じたという、最も愚かな考えに屈してしまうのです。信じられないほどに、人間はますます高ぶり、へりくだることをせず、どこまでも突き進んでいっています。ところで、バベルの塔の時代に用いられた科学技術はレンガでした。人々が素晴らしいレンガでできた建物を作ろうとしたのは、自分たちの栄光のためでした。それで主は、人々が自由に意思疎通できないように、言葉を混乱させられたのです。神がそれをどのようにされたかは書かれていません。ただ、事実だけが記されています。次に、私の主張をはっきりさせるために、聖書の全く別の箇所を開きましょう。この昔のことが記述されている旧約聖書から、新約聖書のコリント人への手紙、第1、14章に行きます。異言、つまり、別の言葉を話すことについて書かれている箇所です。このことについて、一つ申し上げておきます。異言を語ることは、あまり知識のない多くのクリスチャンに用いられてきました。彼らは善意でなしていますが、異言の賜物について理解の足りない点があると思います。聖霊は、神の言葉を伝えさせるために、ある人々にその人の知らない言語で語る力を与えられることがあります。そのことは、コリント人への手紙第1の12章、13章、14章に書かれています。ところが、クリスチャンの中には、異言こそが聖霊の印であるかのように、本当のクリスチャンになるためには、異言を話す必要があるという人たちがいます。これはナンセンスです。コリント人への手紙第1、14章で、パウロは次のように言っています。私は、あなた方の誰よりも多くの異言を話すことを神に感謝していますが、教会では、異言で1万語話すよりは、 他の人を教えるために、私の知性を用いて、5つの言葉を話したいのです。神は常に直接的に語ることを選ばれます。私たちは福音を最も明確に伝えることを求めるべきです。異言を話すことは、混乱を増し加える可能性があります。解釈をする人が必要だからです。それは神からの最も重要な賜物ではありません。それは信仰の究極の目的ではありません。信じていない人を驚かせる手段であり、彼らにとっての印や奇跡です。異言を話すことは、信仰があることの究極の印だということはやめましょう。それは間違っています。コリント人への手紙第1、14章を読めば、それがはっきりわかります。意思疎通を妨げるものを克服するため、一生懸命に努力しなければならないことは、本当に大変です。人間の邪悪な計画を阻止するために、神が置かれた妨げであることは確かです。私たちは、これらの妨げを克服しなければなりません。そうする科学技術があることは素晴らしいではありませんか。The Word Today は、インターネット上で世界各地の人々が自分の言葉でこの番組を聞くことができるように働いています。神を拒むためではなく、神に栄光を表すために科学技術が用いられることは、なんと素晴らしいことでしょうか。優れた科学技術があることで高ぶったり、自分はどれほど素晴らしいかと間違って思ったりして、神を拒むことのないようにしましょう。減り下り、誠実でいてください。科学技術を良いことのために用い、イエス・キリストの福音を語るときは、できるだけ直接的にはっきりと語りましょう。神は、人々にはっきりとご自分を表すことを願っておられます。人々がイエスに出会う必要があるというメッセージを、できるだけシンプルに語ってください。
The Word Today をお聞きいただきありがとうございます。お話は、ウィスコンシン州グリーンデールにあるOur Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師でした。シュレイダー牧師は、神の言葉がすべての人に届けられることを使命としています。The Word Today では、毎週世界のベストセラー、聖書からのメッセージをお届けしています。聖書は神の言葉です。そこには、神の私たちへの愛、救い、そして私たちがどのように生きるべきかが指し示されています。あなたもこの神の言葉である聖書を毎日読めることをお勧めいたします。神はそれを通してあなたの人生を導いてくださいます。ぜひ神の声を聞いて神の道を歩んでください。番組ではあなたからのお便りをお待ちしています。後ほど申し上げる宛先までお寄せください。The Word Today。それではまたこの時間に。